もしもし、
もしもし。
テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
さて、早速ですが、今日はどのようなご相談でしょうか？
3年ほど前に
はい。
離婚した次男のことなんですけど。
3年ほど前に離婚された次男さんの件ですね。はい。じゃあ、詳しくお聞きする前に、ご年齢をお聞きしてもよろしいですか？
65歳です。
65 歳。ご家族はどんな感じで住んでらっしゃ
今
るんでしょう
主
か？
人と2人で住んでお
ご
り
主
ま
人
す。
様とお二人。お子様はその次男様と、
と、長男と、
ご長男と、はい。
娘です。長女です。
あ、長女さんいらっしゃるんですね。でも今皆さん独立されて、一緒に住んでらっしゃるのはご主人とお二人でということで
そう
す
です。
ね。そうですか。ご長男さんおいくつですか？
と、40になりました。
40 歳。で、ご次男さんは？
35です。
はい。長女さんは？
34です。
そうですか。はい、わかりました。それで今日のご相談というのは、その次男さんのことということですね。はい。どんなようなことでお困りなんでしょう？
2年半ぐらいになると思うんですけど、その時に離婚をしたんですけど、
2年半前にもう離婚されたんですね。結婚は何年ぐらいされてらしたんですか？
10年ほど
10
だと
年。
思い
そう
ます。
ですか。10年結婚生活を送っていて、その後2年前に離婚されたっていうことですね。はい。
それで別れる時に、口約束というか、何かあった時に約束を守れない困るということで、
はい。
お互いにメモじゃないですけど、ちょっとした約束事を書いたんですよね。
覚書みたいなもんですか
覚え、そう
ね。
ですね。それで、その内容が、月に子供に対して養育費7万円を18歳までかな、支払うという約束で、あと面会はもう月1とか、時間があるときには可能だということで、そういう関係が、今までずっとそう、いい関係が続いてたんです、子供と面。
2年半
そう
と
で
いう
す
ことで
ね、
すね。
つい。
ちなみに、お子さんは、あと何人様でおいくつですか？
一人なんです。
お一人で、離婚された時に何歳でした？
7歳かな。
7 歳。男の子さんかな？
女の子です。
女の子で。じゃあ、離婚された時に7歳ということは、もう今もう少しで10歳になろうかというところです
そう
ね。
ですね。
で、今までは2年半ですけれども、月7万円の養育費と、面会は OK という、お約束通りの、安定した生活だった
そう
とい
で
う
す、
こ
そう
と
で
です
。
すね。
そして、私のところにもよく来たりして、遊んで、泊まって帰って行ったんですけど、つい本当に数日前に、息子のところに今度再婚したいので、それにあたって、その書いた用紙の内容通りにやってくださいということで言ってきたらしいんです。
もう再婚するけれども、養育費の月7万はと、面会いつでも OK というのは継続ですよっていうことですか？
面会月1と、今まではもうちょっとアバウトだったんですけど、
月1で。
1回は OK。そして、あと、私たち、じいじばあばのとこですか？そういうところには、面会はいいけども、お泊まりはなしということで、
じゃあ、
言って。
今までの約束通りとはいえ、そこの辺は変えてきてるっていうことですよね。あ
そん
ち
なら
の
感じです
都合
ね。
のいい感じにね。
そういうお約束っていうのが、結婚、再婚するにあたって、守っていくものなのでしょうか、それ
守
は。
らなければいけないのかってことですよね。
それと、私一つ、やっぱり子供の意思ですよね。いいことだと思うんです。新しいお父さんができ、大事に大事に育ってくれるということはね、祝福してあげたいという気持ちと、でも、子供が果たして本当に納得して、意思がはっきりしてないと思うんですよ、まだ。その年齢ではね。
そうで
だ
す
から、
ね。
どうしたものかなと思って、懐いてくれて、本当にいいよっていうことだったらいいと思うんですけど、やっぱり親に気を使ったりしてるのはちょっとかわいそうなのかなとか、どっちにしても私たちにはどうしてあげることもできないことなんですけどね。
ちなみにですね、ちょっと少々プライベートなことで恐縮ですが、離婚された原因っていうのは何だったんですか？
別に浮気をしたとかって全然そういうことではないんですけど、小さな小さな毎日の積み重ねだと思います。性格が合わない子供の子を育て方とか、そういうことでやっぱり うまくいかなかったんだと思います。
まあね、そういうことは人間だからね、はい、で、ちなみにそうやって今再婚と奥様の元ね元奥様の方から連絡があって、はい、まあ今おっしゃったような養育費は継続、それで面会についてはまあちょっとお約束したのとは違った形でおじいちゃん、おばあちゃんのところには会ってもいいけどお泊まりはダメだし、あの、はい、元お父さんとは月に1回っていうふうに言ってきたんですけど、それを聞いてね、息子さん自身は何ておっしゃってるんですか？
話をしてももう一方的にこうガーって言われてしまうようなもんですから、息子は今できれば第三者に入ってもらってっていう、うんことを考えてるみたいで、相談に行ってみるっていう段階しか、うん、私たちには連絡がちょっとあんまりあの踏み込んでもと思ったもんですから、うん、私たちもそっとしてるんですけど、
そうですか、
そういうお約束っていうのが、うん、あのやっぱりずっとこう正規にこう守って
継続なのかね、そうですね、
そのね、うん、公正証書とか専門家に書いてもらったものではないので、うん、そういうのが有効にずっと生きていくのかな、それから子供がその再婚した相手の子供になるわけですよね、
う
ん、養子縁組っていうんですか、それでそのお父さんが養ってくれるっていうことですよね、
そういうことですね、
でその方ができて、うん、まあお金のこともあれなんですけど、うん、ずっと18歳までかな払い続けるっていうことが、うん、どういうことかなっていう、
法律的にね、
私知識がないもんですから、ちょっとその辺を聞いてみたいなと思ったんです。
わかりました、はい、息子さんも第三者に相談したいっていうことは元奥様が言ってきたことに対して、まあ、クエスチョンマークが出てるっていうことですよね、
はい、そうですね、お互いにでもこういう問題って言ってしまうと本当にもう拉致が開かなくて
そうです、ね、
なっちゃうので、
わかりました、
まあ、人に入ってもらってかなっていうことを言ってましたね。
そうですね。では今日はそのあたりを先生にお聞きしてみましょう。お答えいただきますのは弁護士の塩野谷孝之先生です。では先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは、お世話になります。
はい、はい、息子さんの、はい、まあ、元お嫁さんですか、
はい、
が今回再婚することになったと、はい、でそれにあたって、離婚時に元のお嫁さんと取り交わした、はい、まあ、覚書、はい、の養育費とか面会に関する、はい、条件がそのままなのか、
はい、
それが変更ができるのかっていう、そういうご相談ですよね。
そうですね、はい、
まあ、原則としてですね、
はい、
離婚時に取り交わした約束というのは、
はい、
その後相手が再婚をしたからといって一旦約束したものがね自動的に変更されるってことはないんですよ。
あ、そうなんですか。はい。
で、これは、当事者間の、まあ、口約束であろうが、覚書であろうが、あるいは公正証書みたいなね、はい、そういうものになっていようが、
はい、
合意をしたという事実自体が、はっきりしている限りは、基本的にはその合意通りに進んでいくんですね。
わ、はいはい、かりました。
ただし、この、養育費についての約束というのは、
はい、
子供の将来に対するものなので、年数が経って事情に何か変更があった場合ね、
はい、
その場合には養育費の増額とか減額を求めることができるというふうになっています。
はい、
で事情の変更の中には、まあ、いろんな理由があるわけですけれどもね、例えばその、はい、仕事がなくなって失業したとかね、そういうものあるんでしょうけれども、はい、今回のご相談のケースでいうと子供の母親の側が再婚をしたと、
はい、
向こうにはまあ新しいお父さんができたと、
はい、
そちらの方で生活の面倒を見てくれるようになったんだから、
はい、
もう養育費は減額してほしいと、そういう、まあ、養育費の減額請求っていうのが一応できるんですけれども、それは自動的に減額されるわけではなくて、養育費の減額を求めることができる、
はい、
求めた上でですね家庭裁判所に、その養育費減額の調停というのを申し立てをして、でその調停手続きの中でお互いの生活状況などの資料を出し合って、でこれは離婚した当時とだいぶ状況が変わってますねと、父親の方は収入が増えてますねとか減ってますね、
はい、
あるいは母親の方で言うと再婚したことによって他に扶養してくれる人ができてますねと、そういうような事情を見た上で離婚をした時と事情が変更してるということであれば、
はい、
そこで養育費の減額を合意することもできますし、もしそこで合意が整わなかった場合には、はい、家庭裁判所の審判官に減額を認めるというような、そういう、はい、判断をしてもらうということができるんですね。
ああ、そうですね、
はい。
はいはいはい。
ただし、子供のお母さんね、元のお嫁さんが、
はい、
再婚しただけでは、その事情の変更には当たらないというふうに言われてるんですよ。再婚っていうのは、これは、 夫婦だけの問題であって、再婚したからといって、
はい、
その連れ子の扶養義務まではないんですよね。
そうです、はい、そうですね。
でもこれが新たに養子縁組によって再婚相手の養子になった場合には、再婚相手の人に扶養義務が生じてくるので、
うんうんうん、
その場合にはもうこれは法的な意味での事情の変更があったということで、
はい、
養育費の減額が認められる可能性っていうのが出てくるわけですね。
ああ、そうですか、
はい、
分かりました。でもその中に再婚した場合とかっていうことは書いてなくても、やはりもうそれはずっと継続ということですよね。
そうですね、書いてない場合には原則として約束した通りで進んでいくんですけれども、事情の変更があった時にだけ、家庭裁判所で調停をして、はい、あるいは審判をしてもらうことによって変更することができるということになります。
わかりました、はい、なかなか大変なことですね。
そうですね、はい、
ね、
まあ、でもそれはね、あの家庭裁判所の方でね、うん、養育費減額調停、はい、あるいは養育費増額調停というようなあの手続きがちゃんと用意されていますので、
あ、はい、そうですか。で、
家庭裁判所に相談に行って、窓口でね相談して、はい、こういう事情で養育費の減額を求めたいんですけどというふうに、受付のところでね相談をしてもらえれば、こういう書類を出してくださいと、はい、いうようなことを、あのそういう指導を受けて、その通りにやっていくと、裁判所が選んだ調停委員という人が間に入って、一番いい解決を探ってくれると思いますので。
ああ、そうですか、はい、じゃあまず家庭裁判所に行くってことですね。
そうですね、まあ、その前の段階として元のお嫁さんの方にね、再婚したんだったら減らしてほしいと、
はい、
いうことをまあ求めてみても、もちろんその奥さんがね、元のお嫁さんの方がそれで OK すればそれが一番いいわけですけれども、
はい、うん、
それで OK しない場合には家庭裁判所の方にそういう調停を申し立てるのが一番いいんじゃないかなと思います。
そうですか、わかりました、はい、まあ、その問題はあの一つわかりましたけど、あとは子どもの意思ですよね、はい、一番大事なのは。
そうですね、
ね、
まあ、
それは別問題ですもんね、
うん、息子さんにしてみればね、やっぱりその子どもと月1回会えるというのが、はい、まあ、頑張って養育費を払っていこうっていうそのモチベーションにもなるんでしょうし、
はい、
うん、だからそこは、まあ、あの月1回のっていう約束をしたんであればね、その通りにしてもらうようにね、話を持ってった方がいいとは思うんですけれども、はい、ただ子供もね、現在10歳ですか、
はい、
そうするとね、だんだんと、うん、まあ、いろいろその
一番難しい時期になって、実の父親とうまく関係いってて、その方にが本当に大事にしてくれればいいんですけど、うん、一番心配なところはそこなんです。
そうですよね。
ね、
うん、
なかなか子供もはっきり自分の意思が言えたらいいんですけど、うん、もうやっぱりお母さんと言うようになっちゃうかなと思うとかわいそうだなってすごく思うんですよ、
うん、まあ、でもその場合であってもね、母親は子供を、はい、その元の父親に面会させる義務は一応ありますんで、はい、
子供の権利としてあるんですか、
子供の権利、
まあ、
そうですね、
権利というか、
うん、はい、まあ、面接交流権というのは親の権利のようになってますけれども、実際にはその子供が親に会う権利をきちんと保障してあげるというような考え方をするわけなんで、子供が拒否しない限りは父親として子供に会う権利はありますんで。
そうですよね、
はい
はい、
ただまあ子供もね、だんだん大きくなって月1回の面会っていうのを定期的にやるのは結構あの難しくなってくるかもしれないんですけれども、
そうですよね、う
ん、そこはまあお子さんの気持ちも一応考慮してあげないと、
はいはい、
もうあの面倒くさいからお父さんと会いたくないっていうような話に逆になってしまう可能性があるんで、
はい、
お子さんの意思を十分に尊重しながら、
はい、
うん、でもまあ一応約束通り、ね、あの月1回は会わせて、もらって、
で会いたいという時はですよね、
そうですね、
はい、
でさらに、まあ、会った時にまた来月も会いたいなというふうに子供が思えるような面会をきちんと実現をしてあげると。
そうですよね、
はい、
わかりました、
いうように配慮してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、少し方法論として道が見えてきたような感じでしょうかね。
そうですね、うん、なんとなくわかりました、ね、はい、
ご心配もねたくさんあるでしょうけれども ね、
もう最初から、あの別れるっていうことはこういう現象が起きてくるってことは分かってたんですけども、
うん、
うん、なんといっても一番子供の
本当です ね、
ね、大事にいい立派な人間に育ってくれるのが一番のことなので。
本当ですね、
はい、
うん、おっしゃる通りです、ね、そのようになるように、うん、まあ、遠くからですがお祈りしております。
お世話になりました。ありがとうございました。
失礼いたします。
失礼します。